ご神君一つ、出産の時よかりものによかるより、神に心を任せよかれよ。より良いありがたいおかげに預かることのできることのために、日頃の信心によりいただいており、分かっておるようでも、いよいよ自分のことになると案外分かっていないことに気づくものです。出産だけのことではありません。すべての事柄の中に神を信じ、神に委ねておる心の度合いがよくわかります。神様以外のよかりものを一つ一つ心の中から取り除き、より良いありがたいおかげに預かりたいものであります。今朝いただきますことは、信心の稽古というのは、ありがたくなる稽古だと。そのありがたくなる稽古、これがすべてのあれは何と言いますか、すべてのものの万能薬ですか、万能薬になるのだというようなことをいただきます。師匠のもとであるご本を読ませていただいておりましたとき、まあもう晩年になりますか、あることをおっしゃいました。それは、私は日本一ありがたい私になる、そこに焦点を置いてきたと。その置いた焦点がまあ良かった、いわば目指すところが良かったというようなことでしたね。もし私どもが自分の願いが叶うことに焦点を置いての信心をするのであるならば、それは大したことはないかもしれませんね。それこそ一生かかってでも自分の願いが叶わないといったようなこともあるでしょうね。師匠はそれこそ自分の願いが叶うことを焦点にしての信心ではなく、神様の願いが成就することに焦点を置いての信心に変わられましたね。そしてさらにその信心は、いわば日本一ありがたくなる、自らの心がありがたくなるというところに焦点を置いて信心の稽古を進められたわけですけれども、そのありがたくなる、そこに焦点を置いて稽古をする、これが万能薬となるということなのですね。まあ人によってはありがたい、その心が起きたらがんが治った、だから皆さんもまあある意味ありがたくなりましょうと、そしたらがんも治りますよというな風なことをおっしゃる方もおられるようですけれども、いや、ご本人はそういう意味ではないのかもしれません。ただありがたくなったら治ったということを伝えておられるだけなのでしょうけれども、旗の者はやっぱりがんが治ったというところに心惹かれますからね。それなら私もがんが治りたい、がんを治したいからありがたくなろうと、何かを自分の願いが成就することのために、成就させることのために、がんを治すためにありがたくなろうといたしますね。我が心もそうですね。おかげは我が心にあり、と仰せられるから、我が心になればおかげがあるんだ、と、我が心を我が心として目指すのではなく、おかげを目当て、おかげを目当てに我が心を目指そうといたしますね。目指すところは我が心ではなくおかげなのです。 おかげが欲しいから我が心を目指すという方たちが多いように思いますね。ところが神様が与えたいのは我が心なのです。いわばおかげという人参をぶら下げて、おかげを目の前にぶら下げれば我が心を目指すだろう。だから人参をぶら下げてあるわけですね。本当を言うたら、おかげがあろうがなかろうが我が心を目指す、いや目指してほしいわけですね。そのありがたいという心も、ありがたいからがんが治る、だからありがたくなろうというのではなく、ありがたくなること自体を目指す、そういう信心であってほしいのですね。本当のところを言うと、昨日もお話しさせていただきました、年をとって認知症になる、これなども普通はやっぱり頭の病気だと思われているように思いますね。記憶がなくなってくる、いわば頭脳、脳ですか、脳みその病気だと、頭脳、脳の病気だと。私は心の病だと思います。いや昨日は思いましたね。認知症は結局頭脳の病ではない、認知症は心の病だと。もう認知症になってしまったならばなかなか難しいけれども、それを予防する手はある。ではその認知症を予防する手は何か。それはありがたくなることだ。ありがたくなる稽古を続けることだ。そしてありがたじいさん、ありがたばあさんになることが認知症の予防になるということなのですよね。このありがたくなる稽古というのは、もちろん認知症にも効くのでしょう。がんが治るということにも効くのかもしれませんね。あらゆる事柄、あらゆるものに対して効く効果がある。いわば万能薬。これがありがたくなるということであり、その稽古だというのですね。それは効果があるからそう稽古をする、まあそれもそれで良いと思いますけれども、結局ありがたくなればいいのですからね。何がどうあろうと出てくる答えはありがたいという答えが導き出せれば良いのです。信心の方程式があるとすれば、その信心の方程式の答えはいついかなるどのような場合でもありがたいという答えが導き出せる、そういう風であるわけなのですね。師匠がそれこそ日本一ありがたい私になりたい、それはおかげが欲しいから日本一ありがたい私になろうとされたわけではありませんね。ただ純粋に神様のお知らせの間に日本一ありがたい私になろうと思われた、願われた、稽古をされた。そしてそこに様々なことが、まあ、ついてきたというのでしょうかね。神様のお役に立ちたいと願います。そういう願いがだんだん湧いてくるようになります。では神様のお役に立つにはどうすればよいのか、という具体的にどうやったら、どうあったら神様のお役に立つのかということになりますね。最近の何々運動というのもあります。何々次元活動 といったようなものもあります。そうやって神様のお役に立つ、まあ、一つの方法を示してくださっておるわけですけれども、しかしその根底にあるもの、一番神様のお役に立つことは何か、と、その、まあ、根本を見つめてみますと、それは私どもがありがたくなるということだと思いますね。私どもがありがたくなること、そのことが一番神様のお役に立つことなのだということなのですね。私が修行に入りましたときに師匠から、あなたはこのことを目指して、いわば、信心の稽古、修行の、まあ、目的としなさい、と言われたことが、神の大恩がわかる、ということでした。この神の大恩がわかるようになれば、あなた自身も助かる、あなたの親御さんも助かるようになる、人も助かるようになる。だから、神の大恩がわかる。そのことを、いわば修行の焦点にしなさい。というようなことをお届けに行ったときにご理解いただきました。まあそして今日の、今朝のご理解をよくいただきなさい。ということでしたけれども。なるほど。神の大恩がわかる。まあ言葉で、まあ説明されればわかりますよね。なんとなく。で、わかった。それでよいのか。わかったら次に何がそこにできて、まあ起こってくるか。それは神の大恩がわかればありがたくなる。そのありがたくなるということがないならば、分かったとは言えませんよね。恩が分かればありがたくなる。そしてそのご恩返しでもさせていただこうというような心さえ起こってくる。結局、神の大恩が分かったらどうなるか。ありがたい心が生まれてくる。のだと思いますね。そしてそのありがたい心が生まれてくる。それこそ、まあ本当を言うと、一切が親愛と師匠は教えてくださいます。その一切親愛が分かったならば、和らぎ喜ぶ心もできてくるだろう。ありがたい心ももちろん湧いてくるはずですよね。一切親愛が分かった。それでもありがたくはない。というのはおかしいですね。親愛が分かれば、ありがたい心が湧いてくるはずなのですね。結局のところ、私どもの心の中に、そのありがたいというものがどれほど育つか、どれほどありがたいと思えておるか、一切親愛だと。わかりました。それならば、それこそ天にも昇るようなありがたい心がいただけれるはずですよね。まあそう簡単に一切親愛がわかるとかありがたくなるとかは思えませんけれども、そこを稽古していく。師匠がなるほど日本一ありがたい私になろう。そのありがたくなるその手前に、やはり一切親愛が分かった。成り行きは神の働きだと分かった。神の大恩が分かった。そしてそこに初めて、ありがたい、本当の意味でのありがたい心も湧いてくるのではないでしょうかね。ですから、結局、私どもが、求める心。それはいかにありがたくなるか。そのありがたくなる。そのことを求め続ける。 求めていくのではないでしょうかね。そしてそのありがたくなる、そのことがまた神様のお役に立つ、神様のお役に立ちたいと思うならば、ありがたくなることだ。そのありがたくなることが位でもあり、神様のお役に立つことにもなるのだ、ということなのですよね。そのありがたくなるということが、その稽古を積み重ねるということが、いわば一切のものの万能薬となるのですよね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。